こんにちは。 AI 駆動開発部の日常へようこそ。このポッドキャストは日々 AI 駆動開発を行う起業家の山本とエンジニアの阿部が AI 駆動開発のリアルをゆるく語り合う番組です。はい、ということで、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、最近出たニュース、ちょっと早速本題みたいな感じなんですけれども、
はいはい、
ニュースについて話したいなって思っていて、
はい、
あのクロードコードの新しい機能でプラグインの機能ができましたと。ちょっとこれについてなんかどんな可能性があるのかみたいなところを話して、まあ、いけたらなというふうに思ってます。よろしくお願いします。
あ、お願いします。プラグインの機能が追加されたんですね。
そう、まあこれ、まあ、簡単に言うと何かというと、うん、まあ、今までフックスとかあとエージェンツ、
うんうん、
コマンズとかいろいろあった、スラッシュコマンドとか
ね、
いろいろあったと思っていて、まあ、あれを、まあ、今まではまあ個人個人とか、まあ、うん、あのもちろんね GitHub で管理してあのプロジェクト内で管理するみたいなことはできた部分はあったんだけれども、まあ、あくまでもそのプロジェクトにまあ、自分たちで設定していかないといけない、もしくはルートディレクトリに設定して、置かないといけないみたいなことがあったんだけれども、うんうんうん、それをプラグイン的に、まあ、導入できるようになるっていう、機能ですね。これ結構多分なんか組織開発とかそういうのをするとか、まあ、あとはなんか例えば、まあ、すごく、なんて言うんでしょうね、こうみんなが注目しているインフルエンサーの人が使っているフックスとか、
そうだね、
あのスラッシュコマンドとかエージェンツとかのを、まあ、実際に公開してもらえたらそれをプラグイン的に、導入できるみたいな、なんかそういう機能なので結構なんか広がりがあるプロダクトとか機能になるのかなっていうふうに、まあ、個人的にすごいいいなというふうに思ってました。で、まあ、ちょっとこれを、まあ、この話する前に、まあ、一旦あれですかね、なんか僕たちがどういうふうにじゃあ今まではあの管理していたのかみたいな話をして、まあ、その辺楽になるよねみたいな、なんか話で盛り上がれたのかなというふうに、思ってます。まあ、これね、実際はあのクロードコードのあくまでもプラグイン機能だから、あの我々はコーデックスなのでまだ恩恵を享受できない、まあ、コーデックスが頑張ってくれたら、まあ、恩恵を享受できるようになるんだろうけれどもみたいな感じなので、まあ、なんかそういう方も結構いるのかなっていうところで、なんか僕たちなりの今の運用方法みたいなのを、まあ、紹介ができたら、まあ、いいのかなっていうふうに思ってます。まあ、その、まあ、前の前提として、まあ、こういうふうに共有できたら、やっぱりこう会社としては、ね、そのスラッシュコマンドとか、エージェントの定義とか、まあ、コーデックスはできないけど、エージェント。
うんうんうん、
まあ、フックスも、まあ、コーデックスはできないけど、できないこと多いな。まあ、なんだけれども、あの、まあ、資産にちゃんとしていける。だから、一人のバリバリ使いこなしてるエンジニアだけの知識というか資産じゃなくて、会社全体の共有財産にできるというのは結構、まあ、でかいのかなっていうふうに、まあ、思ってますと。
まあ、実際に僕らもね、
そうそうそう。
あの、まあ、僕がスラッシュコマンドを更新したら、まあ、今、コーデックスでしか運用してないけど、まあ、コーデックスもクロードコードも、なんかマスターのスラッシュコマンドみたいなのを Git で管理していて、それをプッシュするとみんなにあの配信できて共有できるよねっていう使い方をしてるよね。
うんうんうん、うん、まあ、 あの厳密にはクロードコードはスラッシュコマンドだけじゃなくて、まあ、エージェントとか
あのそういうのもフックスとかもね、
そうそうそうそう、一緒に共有してるっていう感じなんですけど、うん、はい、まあ、なんかそんな感じなんですけれども、まあ、ちょっとじゃあなんか社内的にうちだとどういうふうにまあ管理しているのかみたいなところを、うん、まあそれがプラグイン、まあそれをまあちょっと説明した上で、じゃあプラグインだったらなんか ここまでしなくていいよねみたいなところで、まあ、どういうまあメリットがあるのかみたいな話がまあできたらいいのかなっていうふうに思っているので、まあ、ちょっとなんかまあ、できるだけね具体的な情報を教えた方がいいと思うので、まあ、どういうふうにあの Git 管理しているのかとか、っていうところの説明を阿部さんお願いできますでしょうか。
わかりました、まあ、僕たちがクロードコードで、まあ、そのみんな共通の、まあ、スラッシュコマンドとか、まあ、そういったものを管理するときに、まあ、どういうふうな流れだったかっていうところだと、まずそのスラッシュ共通のスラッシュコマンドとかっていうのが、Mac のルートディレクトリの配下にあるドットクロードっていうフォルダの中で一括管理できるような仕組みがそもそもクロードコードの方で提供されています。 で、まあ、このルートディレクトリ配下の、まあ、共通の設定っていうのに、まあ、常にスラッシュコマンドとか、まあ、それこそフックスとかの設定を書いていけばいいんですけど、まあ、これはこうチーム開発、まあ、チーム全体で共通化していくっていうためにはやっぱり Git 管理をしなければいけないのかなっていうところで、まあ、一個課題がありました。で、まあ、最初僕がそういうふうにまあ、プロジェクト共通のスラッシュコマンドとか作っていたのを、まあ、他のメンバーに、まあ、共有するためにまずリポジトリを作って、で、それをドットクロード配下でそのまま管理をするように、始めました。で、まあ、チームメンバーに共有するにあたっては、まあ、みんなその Git をクローンしてもらってドットクロード配下の部分にファイルを取り込んでもらうようにするんですけど、まあ、この時管理楽にするためのツールとして、まあ、GHQ っていう、まあ、Git の管理ツールを使ってました。で、GHQ とかを使うと、まあ、GitHub のリポジトリを簡単に取り込めることができますし、だからその、.cloud 配下に移動することも、まあ、簡単にできるので、まあ、そちらにそれを使って、まず、GitHub の、まあ、共有をしてもらって、まあ、取り込んでもらった上で、そこのドットクロード配下の更新を、まあ、おのおのみんなして、まあ、更新したらリポジトリにプッシュしてもらってみんなプルすることで全体に共有されていくっていう仕組みを作ったっていうのが結構大きな流れなのかなっていうふうに思います。まあ、あとあれかな、GHQ で管理する時のコツみたいなところで言うと、GHQ で、Git を取り込む時ってルートディレクトリ配下の GHQ フォルダーの中に、全部のリポジトリが一元的に管理されるんですけど、ドットクロードはGHQ のフォルダーの中には、入っていない、当然入っていないっていうところがあるので、まあ、そのまま、GHQ で管理しようとするとファイルの場所が異なってしまう、まあ、クロードコードが期待しているフォルダに、まあ、リポジトリが降りてこないっていう問題があるので、まあ、そこは GHQ の、設定を、まあ、Git のコンフィグで変更することができるので Git コンフィグを修正することで、向き先を、GHQ でクローンしてもドットクロード配下に、向き先が変わるように設定をして、管理しているような形で今運用してます。
GHQ 便利よね。
うん、めちゃくちゃ便利。
なんか知ってる人も多いかもしれないけど、
うん、
GHQ もしなんか知らなかったら本当にコントロールカクカクとかで、ね、ショートカットでもう今管理 GHQ で管理してるリポジトリ一覧が全部バーって出てくるから、それで選んでペッて押したらそのリポジトリに一気に飛べるっていう、なんかすごいもう 楽だなっていうふうに、
うん、まあ、GHQ の主要な機能はやっぱりリポジトリを、まあ、なんかリポジトリって GitHub のリポジトリだけじゃなくて、まあ、GitLab とかあとは AWS もリポジトリ作ることができるんだけど、そういうのを全部 GHQ フォルダの配下で一元管理できるっていうのが、
ああそこもそのメリット、
どっちかっていうとそのためのもので、そのさっき言ってたカクカッコで対処管理してるリポジトリの一覧出すとかっていうのは、
うんうん、
なんかペコっていう機能、ファイルのリストを取ってきてそれをペコでファジーファインドできるようにしているっていうだけだから、
あ GHQ のあれじゃないの、 GHQ の中の管理下を、まあ、ペコで自動で取れるようにしてる。
あ、そうそうそうそう、どっちかっていうとそれで便利になってるよね。
あ、
でもそうするためにはやっぱり GHQ フォルダの中に全リポジトリが、管理してる全リポジトリが一元的にあるっていう状態を作るのが重要だから、
はいはいはいはい、
そういう意味ではまず GHQ で管理する、でかつペコとかでその検索してディレクトリに移動するっていうのを楽にするっていうのも僕らはやってるよね。
それ Git コンフィグでルートディレクトリに貼れるのも便利よね。
あ、まあ結構便利、うん、クライアントによってはそもそもリポジトリをルートディレクトリ配下に配置しておかないとなんか動きませんみたいな案件とかもあるんですよ実は。まあこれはプロキシの設定とかいろいろあってそういう風にしてくださいみたいな形になってるんだけど、
まあ、それもちゃんと貼れるからいけるってことか。
そう、まあ、結構ね関わってる案件とか作ってるソースコードが多ければ多いほどその リポジトリの管理っていうのがどんどんどんどん煩雑になっていくから、やっぱりこういう時に GHQ はめちゃくちゃ便利かなっていう、なんか GHQ の話になっちゃうけど、
いやまあもうけどね、まあいいと思います、う
ん、まあでもね AI が やっぱり今盛んに AI での AI 駆動開発っていう前提になった時に、いろんなこう、まあ、ビルド&スクラップではないけど、うん、まあ、いろんなプロジェクトを作ったりっていうのは、まあ、より
まあ、活発になるよね。そうなるとプロジェクト管理が結構肝になったりとか、どうすぐ切り替えれるかみたいなのが結構重要になったりとかするよね。そうなってくると NIX とかそういうのも便利になってくる。
ああ、そうね、ファイル、まあ、パッケージマネージャーという意味では、うん、多分 NIX とかが重要で、やっぱ環境依存が少ない状態で、うん、何でしょう、プログラムを管理できる、ソースコードの依存しているパッケージを管理できるっていうのは、まあ、結構思想としては NIX いいんじゃないのかな。
確かに PC スペックはいるけど、
めちゃくちゃ PC スペックいるね。
スペックはいるけど、
ストレージ、うん、符号的に使うから、もう管理するパッケージはスナップショット取って全部、うん、あのマウントディレクトリにこう配置しとくみたいな、はい、
符号的にってあれね、大符号の
大符号でもうどんだけストレージあることを想定してるのか分かんないよってぐらい、もうストレージ占有するから、あれ使ってると。
そうやね、全部まるっと管理してるみたいなもんやもんね。
そう、依存するパッケージ全部常にもう持っといて、キャッシュみたいな形で全てをストレージに持っといて、
うんうん、そう
管理しちゃうっていうやり方なので、ね、う
ん、まあじゃあなんかそんな感じで管理してますと。
はい、
あっさり締めた。
だいぶまあそうだね、
あっさり締めたけど、まあ管理しているって中で、まあ、やっぱその中でもやっぱ課題があって、例えば僕がこれめっちゃいいじゃんって思って突っ込んだら、いやそれやると他のプロジェクトで潰ぶんだよみたいな、うん、本当に超汎用的なあのスラッシュコマンドであったりとか、サブエージェントとか、まあもちろんね、サブエージェントとかは名前でプロジェクト名定義して、プロジェクト名でなんかちゃんと分かるようにして、あこれはもうこれ用だっていう風に使わないようにとかっていう工夫を今までしてたけど、やっぱりあの特に MCP とかは、ね、自動でやっぱ起動しちゃうから、
そうだね、
でしかもそれでコンテキスト消費しちゃうっていう問題があるから、まあ、そうするとやっぱこうプロジェクト固有にしないといけないものっていうのが、まあ、便利ツールであってもどうしても出てくると、
うん、
でそこがやっぱまあまあもちろんね、管理できるじゃんっていう、まあ、前提なんだけど、まあ、Git でプロジェクトの方で管理したらいいやんっていうところなんだけど、やっぱどうしてもなんか煩雑さが増すみたいなところを、このプラグイン機能とかで解決できるのかな、できないのかな、わかんないなまだみたいな感じの。
あでも僕一個だけこれ明確にいい使い方あるかなっていうのが一個だけあって、うん、だからさっき山ちゃんが言ってたように、そのめっちゃ便利なスラッシュコマンド、まあ、エージェントなんだけど、うん、入れるとあの共通として使おうとすると、あの他のプロジェクトに影響を及ぼしちゃうっていうのが例えばあるじゃん、
うんうん、
まあ、例えばスラリントとか、まあ、スラフォーマットみたいな、うんうん、まあ、エージェントスラッシュコマンド作って、まあ、あのタスクが終わった後に、まあ、リントを走らせたり、まあ、静的解析を走らせたりフォーマットさせるっていうのを、うん、まあ、便利だから最初ね、あの全プロジェクト共通のものとして使おうとしたけど、
あれしょ、それどっちか、
あれフックスやね、
うん、
そうだね、
フックスに、そう僕がね良かると思ってね、フォーマットリンプリッターか、
プリティアだね、
プリティアか、プリティアのフォーマットで、ね、自動でこうコードをこう実装し終わると自動でフォーマットかかるように良かると思ってしたらね、これやると動かなくなるプロジェクトあるからって言って怒られたわけですよ。
そうそう、僕がねあの携わってる案件の一つにフォーマットをかけると壊れるっていうすごい謎なものがあってだから共通で走らされるとすごい困るっていうのが起きてたんだよね、
うん、そうだね。
でもそれって共通でさ絶対使いたくなるはずだけど、特定の、うん、あのなんだっけ、プロジェクトだけでは適用できないよねっていうのがあるので、うん、なんかそういうのはプラグイン的になんか導入できると、なんかその共通的に何でしょう、こういう指示を与えたいとか、
うんうんうん、
まあ、常に管理してたいんだけど、まあ、その与える何でしょう、適用するプロジェクトは ABC だけとかだと、うんうん、その ABC だけにプラグインで導入しておけば、あとはそのプラグイン側で変更を加えれば ABC に全適用されるよねっていうところがあるから、うんうんうん、まあ、そういうなんか切り分けができるようになったのがすごい便利な、良かったポイントの一つかなって思って。
まあ、あとやっぱ その他の人のプラグインマーケットプレイスで他の人のやり方を学べるっていうのは結構でかいかもね。うちだと例えばスラ、あのアスクコマンドみたいなんで絶対に編集させないし、あとちょっと反数させて自分の回答がユーザーに対して忖度してないのかとか、なんか忖度度をちゃんとこう
そうだね
とか信憑性がどれくらいなのかっていう点数をあえてつけさせることによって、その自分僕たちユーザー側がする質問に対しての、まあ、正当度合いというか、まあ、忖度のないフラットな回答がちゃんとできてるかっていうのを AI がちゃんと、自分で自己認知できるようにしてあげて精度の高い回答を得られるようにしようみたいなスラッシュコマンドがあったりするんですけど、なんかそういうのってもしかしたら意外とやってないかもしれないし、意外とみんなやってるかもしれないし、みたいなのが、まあ、なんとなくこう、みんなが公開し始めると分かってくる。
そうだね。
っていうのは、ちょっと楽しみなところ。
まあなんか、どっちかというと僕の楽しみはそっちかな。なんか他の人のスラッシュコマンドとか、
うん、
なんか、いろいろ設定、こういうのが多分ベストプラクティスだ、みたいな形で多分皆さん出してくるから。
だからいろんな人の考えを見て、それを自分たちのね、スラッシュコマンドとかに落とし込んでいける。っていうのは結構でかいよね。
そう、
まあ、エージェントの作りとかもそうだよね。
そうだね、
うん、やっぱ自由度が高い分こうどういう風にするかっていうのをみんな、まあ、僕たちもそうですけど試行錯誤してるから、
うん、そうだね。でも結構ね、僕たちも試行錯誤してる中でスラッシュコマンド常にもう日々変化してる内容ではあるから、
うん、
まあ、サブエージェントもしっかりで、まあ、皆さんがどう考えて書いてるのかっていうのがすごく気になってるかなって、
うんうんうん、そうだね。まあなんか正直スラッシュコマンドでそのスペックドリブンデベロップメント
あるね、今
なんか SDD 仕様食堂開発か、
うん、
やってたしね、別に出る前に、
うん、そう、今の CC なんだっけ、スペックコマンドだっけ、なんかあのいろいろ出てきてるけど、
うん、
僕らも自然とそこに行き着いてたから、
うん、
意外とね僕らもなんかいい線いってるんじゃないかなっていうところもあると思うし、逆にね
逆にね、
そうそうそう、
うん、
まあ、学ぶことは多い気がします。
うんうん、まあ、もっとやってる人も絶対いるし、
うん、
だから、まあ、そういう意味ではいろいろ学べる機会が増えるっていうのはいいことよね。
なんか今後このマーケットプレイスみたいな形でそのプラグインが公開されていく中で、うん、なんか有料のプラグインをこう作れるようになったりとかするのかな。
けど思想がなんか OSS
によってる
によってるから
どうなん、あんまりないのかな。
あんまりないし買いたいと思うかなって気がするけどね。
あ、そう、
な
んか言ってそれこそインフルエンサーとかが出してるスラッシュコマンドなんかね有料で配布しますみたいなありそうな気がするんだけどね。
まあなくはないと思うけどね、なくはないと思うけど、メインストリームにはならないんじゃない？
ならないのかな？
なんか、どうなんだろう。まあ、ここでね、ぶっ飛んだのが出てくるのが世の中なんで。
そう
ね。まあ、けど実際、あの、まあ、有料化はされてないけど、その、この、プラグインマーケットプレイスっていう機能が出る前は、
うん、
その、ちゃんとこう、OSS として、こう、クロードコードをもうちょっと拡張して、やれるような、GitHub のリポジトリが公開されてたりとかしたじゃん。
うんうんうん。
だから、まあそれがよりやりやすくなった。まあけど、このあくまでもプラグインマーケットプレイスのフレームに乗っかってしかできないっていうので、
うん、
まあどこまでっていうのはまあちょっとわかんないよね。
まあクロードコードがそういう課金システムみたいなのを作んないとなかなか難しいだろうなっていうのはあるけどね。プラグインって言われると、なんとなく有料のプラグインが出てくるんじゃないかと思ったけども、
まあどうなんでしょう、
プライベート、まあこれあれか、 GitHub で配布できるからプライベートの GitHub リポジトリを作って、
あ、そう、
そうそうそう、招待制にしてね、支払いしたらプライベートリポジトリに招待してできますよ、うん、でもなんか結構それ難しいなと思うのがやっぱテキストなのですぐコピーできちゃうっていうのが、なんか、
まあけど買い切りじゃないんだからサブスクとかじゃなくて
買い切り
で招待するためのっていうのと、まああとはやっぱコンテキスト量の問題が解決しないと多分どんだけ重厚な 僕もめちゃくちゃスラッシュコマンド作り込んだ時があって、その時に結局読み込ませるテキスト量が膨大になるんで、逆に非効率みたいなのが途中で起き始めるんですよね。
そうだね。
そのコンテキストが圧迫する、スラッシュコマンド1個読み込ませるだけでコンテキストが圧迫するから、
そう
だからなんか本末転倒みたいな状況になる、なんか行き地というか境があって、
うん、
だからなんかそこがまあちょっと改善されない限りはあんまり、まあ改善されるでしょうけどね、そのうち
に。まあコンテキストの許容量がどこまで広がるか次第になると思うけどね。
あ、そうそうそうそうそう、うん、って感じなのかな。まあそんな感じで、まあ、プラグイン機能、まあ結局コーデックス使ってるから使えないんだけどっていう。
そうだね、
うん、
コーデックスもうちょっと、まあ開発はね盛んに進んでるんだけども、
うん、
もうちょっとねいろいろできるようになりたいな
って。うん、まあちょっとサブエージェントは少なくても欲しいな。プラグインは別になくてもいいから。
そうだね、サブエージェント欲しいよね、
うん、あとスラッシュコマンドの引数ももうちょっとちゃんとしてほしいなって感じ。
まあまあでもなんかね、最近その引数形式もまあ悪くないのかなって思ってきたけどね、
うん、
なんか今だと引数もなんか1から9までの引数とあとは自由な引数与えられるようになってるけど、
うん、
あのスラッシュコマンドのあのマークダウンファイルの中にダラ1ダラ2って書いとけば、もうそこに直接置換されるようになるから、
うん、
なんか割とこう指示がより具体的にできるようになるっていうのは、
あ、まあ逆にね、
そうそうそう、
逆にカチッとできるみたいなね。
そう、そこはある種コーデックスにとってはまあね、カチッと指示与えたらカチッと動くみたいな特性はあるので、まあ、意外とハマったりするのかなと。あとまあその自由な引数がそのダラーアーギュメンツでもうコーデックスにスラッシュコマンドで与えた引数全部あのアーギュメンツっていうので取得できるから、なんか追加の要望とか追加のコメントがあればそのダラーアーギュメンツで出力して、まあこれが追加の何でしょう指示ですよっていうのをスラッシュコマンド内に書いてたりすれば、まあわりかし柔軟にできるようにはなるのかな。
なるほどね。まあそれで言うと、まあ意外といいところはあるのか。なんかまあけど正直クロードコードでもやってたんよ。それ、
はいはい、置換してねっていうか、ここに
そうなんかみたいな、1個目はこれで2個目はこれでみたいなんで、なんか疑似的な、けどそれでも別に回ってたんよね。
まあまあまあまあ
なんかその引数っていう概念じゃなくて、スラッシュコマンドの後に文章をまくっつけるだけじゃん、
クマだ
って
。そうなんだ。
なんだけどそれを疑似的になんかできてたからさ、なんかむしろこう制限が強まった感覚にはなるよね、
うん、
まあ、エンジニア的にはより関数的というか、なんだろう、普段の振る舞いと同じような感じだから自然なのに感じるのかな、もしかしたら。
まあそうだね。あとまあコンテキストはやっぱりとにかく節約したいっていう動機もあると思うから、なんかそういったもうかっちりはめることでギリギリまでカリカリにこうコンテキストを減らせるっていうのは一個あるかなって思うけどね、
うん、
まあそれがなんかそんな言うほど変わらんじゃんみたいなところは若干ありつつも、まあ少しでも削減できるっていうのはまあ大きいのかな。
非エンジニア的には、うん、まあクロードコードのこうフラット感が良かったか
な。まあまあまあまあ、あの楽さね、もう作りやすさ使いやすさ双方ともに、うん、クロードコードの方がやりやすいっていうのはあると思うけど、
うんうんうん、それでもなおコーデックスを使い続けてしまう、このモデルの頭の良さ
の
パワー、
ね、どんなに使いにくいとか言いながら結局コーデックス使ってるから、
うん、
やっぱりその
ユニムコーデックス使い続けてる。俺はもう完全にコーデックス使い続けてるわ。
あれ、俺ももう完全にコーデックスかな、
うん、
クロードコードはまあこの間の回とかでも話してるけど、やっぱりこのドキュメントとか、
うん、
クライアント向けのメッセージを書くときに、
うんうんうん、
たまに使うけど、
うん、
基本的にコーデックスかな。
けどあのクロードコードのレビューあるやんか、あのアクションズの、
ギターブアクションズのね、
あれ精度上がったよね。
あれは単純にモデルが 4.5 になった
から、そう上がったから精度上がって俺は満足してあれ結構いいな。
あそこ用に使ってるって感じかね、今の課金した。一応クロードコードもね課金して、まあソネット 4.5 に上がったから課金して、 結局使わなくなったけど、
うん、
まあ今の使い道とすれば GitHub Actions、
まあ、GitHub Actions とお客さんへの連絡事項の整理、
まあそんな感じかな、まあ、今だとね、あのバックログとかああいうの使ってるけど、課題管理に、
うんうんうんうん、
バックログ MCP を使ってその課題の情報を吸い出して、あのコーデックスに仕様整理してもらってコメントまでやってもらおうと思うんだけど、コメントがあまりにもぶっきらぼうすぎるし、それをちょっと改善してくださいってお願いしても、なんかちょっと全然違う感じの出力になったりするから、なんかそのコーデックスがまとめた内容をクロードコードに教えて、なんか整理してバックログに共有しといてみたいな、
うん、
やったりするね。
クロードコードの方が世の中を理解してるね。
そうそうだね、
社会
を、そう、社会を理解してるから
、社会を理解してる
よね。ゆえにおせっかいすぎる時があったりするんだけどさ。
じゃあそんな感じですかね、今回は。
はい
はい、まあ結論としてプラグイン便利そうだよね、
うん、
でまあ僕たちはこんな感じで、まあ、スラッシュコマンドとか、まあ、もろもろの管理をしてますよ、共有と、けどコーデックスがやっぱいいよね、以上って感じですかね、まとめると。
今日はそんな話に なったかな。
はい、 OK です。なんかいつもコーデックスいいねっていう話で終わるから、
そうだね、
尺ですね。
ちょっともうちょっといろいろクロードコードいいねとか、
はい、
こういうところいいね、
いいんだけど、
まあいいんだけど、
うん、やっぱサブエージェントが並列で動く時のなんか気持ちよさみたいなのもあるけど、
うん、やっぱ並列で実行できてると、なんかこう AI を使いこなしてる感覚があるよね。人間だとさ並列でできないけど、
うん、
作業、
うん、
やっぱ AI とか計算だから、計算システムだからこそこう並列で動けるって考えると、
うん、
まあいろいろ並列実行してるときの気持ちよさは
ある。まあコデックスを並列で立ち上げたりだけないけど、
いやまあそうなんだけどね、やってるんだけどね、結局結局それやるんだけど、だからもっとこう自律的に並列になってほしいわけじゃないですか、
うん、まあそんなことはさておき、じゃあこれくらいにしましょうか。
はい、
はい、
そうですね。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、本日も AI 駆動開発部の日常をお聞きいただきありがとうございました。いかがでしたでしょうか。まあ、今回の話題は、まあ、クロードコードの、まあ、新しい機能ですね、プラグインの、まあ、話と、まあ、あとは普段あの僕たちがどういうふうにあのスラッシュコマンドとかを管理しているのかっていうところの、お話でした。はい、まあ、もしあのポッドキャストで、まあ、今後なんかこういうこと、こういうトピックについて話してほしいとか、なんかそういったご要望あればあのコメントとかいただけると大変嬉しいです。あと、まあ、気に入ってくれた方は、まあ、いいねであったりとかフォローとか高評価とか、ぜひ励みになりますので、お願いできればと思います。それではまた次回もお楽しみください。じゃあねー。